はようございます。結構難しいですね。簡単なところではない。石油の準備も、はっきり言って苦労します。もっとヨハネの3の16とか分かりやすいところだったら結構喜んで簡単にできるんですけど、ここはすごい難しい。黙示録も難しい。噂に聞くと井上先生の案でこの教会黙示録から学んだらいいとかっていうアドバイスで聞いて今黙示録やってるそうです、ね、後で井上先生と話をしないと。皆さんお祈りありがとうございます。ここいろいろ面で仕事はすごい今忙しい時なんですけど、神の仕事も普通は1ヶ月に3回メッセージをしますけど、だから2ヶ月になると6回になるんですけど、ここ7月8月は10回メッセージになるんですね。そして先週はポートランド の教会の恵みバイブル教会でファミリーキャンプって言っても教会でやってるんですね。で4回のメッセージをしました。最後 の3つはバイリンゴだから自分で英語で言って日本語で訳して結構困難があるチャンスが多いんですね。だけどいろいろお祈りされられて、そして結構教会も昔の関係がちょっとあるんですね。昔この教会に来てた長坂幸男さん、彼女がモートノーマにの進学校にバイブルカレッジに行ってる時に今の教会のとこに引っ越す、そしてあそこにできるっていうことをお手伝いしたっていうことです。なぜ私がそういうことを知ってるかというと、誰かに勧められてフェイスブックっていうのがあるんですけど、あそこにあるといろいろこれからお祈りしてくれっていう祈祷会入れたら、社長さんから、あの教会だったら昔始まった頃に手伝っていた教会だっていうことが来て、そして今最近昔の仲間たち、この教会と関係あった人たちが結構改めてそういうコミュニケーションがあって、この7月の初めには元菅野陽子さんが今正木陽子さんですけど、彼女はご主人の仕事でこっちに1週間ぐらい来ていたんで、その交わりの会もあって、このあと来週かな、菊田稔君と京子さんが娘さん2人連れてシアトルの旅に来る。だからみんな本当に しっかりと信仰を持ってやっているっていうことは本当に教会としても喜びだと思います。そしてこの5章6節にはその7つの封印が出てくるんですね。そして5、6ではその最初の6つの封印が切られていろんなことが起こっている。特に最後の3つはいろいろ大変なことになっている。それでそのまま続けてここでもう7つ目の封印がここで開かれると思うと、そうじゃないんですね。ちょっと舞台が変わってこの6と7の間にこの7章が来てるんですね。封印ですけど、封印の章じゃないですけど、封印の6と7の間にこの7章が来ているんですね。そして天国で地で行うことを天で行われることがここに書いてあるんですね。そしていろいろ大変なことが書いてあり、そしてここでこの The Great Tribulation、 大きな患難っていう日本語で直しているんですけど、それを通ってくる人たちのこともここに書いてあるんですね。そしてこの後にはまたいろんなトランペット、ラッパとかハチとかが来て7つがあって、そしてまた大きな患難災難が現れる、結構恐ろしいことが書かれているんですね。だけどその時にこの封印、ここにこの ここに出ている14万4000人の人がここに初めに出てくるんですけど、彼らがこの委員を押される、まあ、委員っていうと、まあ、英語じゃシールですね。そして、まあ、ある面では昔 の手紙とかパッケージとかになると、そのローでこの判を押して、そのもう開かれないように、だから中に入っているものを守るっていう意味があるわけですね。そして、まあ、神様はこういうイメージを過去にも使っているんですね。出エジプトの時に、モーセが、神がモーセを通して何回も何回もエジプトの王様のパロに、イスラエル人、ヘブル人たちをエジプトから奴隷生活から解放せよっていうのを命令聞かない時に、いろいろ大変なことが起こるわけですね。そして一番最初に生まれた、まあ、長男、そして一番最初に生まれたオスの、動物とかがみんな死ぬっていう、そういうとこに、この羊の血でその印をつけた門にはその死が来ないっていう、だからそういう面でそういう因もそこにあるわけですね。そしてもう一つ、この黙示録が直接このイメージを取っているのはエゼキエル章からなんですね。そのエゼキエル章の9章4節6節に書いてあるんですけど、新改訳のお持ちの方は旧約聖書の方の1258ページにあるんですね。エゼキエル の9章4節と6節、こう書かれております。主は彼にこう仰せられた。町の中、エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけよ。また私が聞いていると他の者たちにこう仰せられた。彼の後について町の中を行き巡って打ち殺せ。惜しんではならない、憐れんではならない。年寄りも若い男も若い女も子供も女たちも殺して滅ぼせ。しかし印のついた者には誰にも近づいてはならない。まず私の聖女から始めよう。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。だからこれはまあ結構ものすごいビジョンだと思うんですね。そしてやはり神に関して罪を犯しているもの、それも正常でそういうことをしているもの、神を愛していると言いながら愛していない、すごい罪を犯している者たち、その印がついていないものは皆滅ぼされる、そのイメージがエゼキエルにあるし、そしてまたここの黙示録の7章にもあるわけですね。だけどそのいろいろ破壊が起こる前にその印をつけ、その印を打ち、そしてその印がついているものだけはそこから助かるということを、まあ、ここに書いてあるわけですね。だけどこの印を押された14万4千人なんですけど、これはどういう意味なのか、まあ、ここで計算ではそのイスラエルの12部族から1200人ずつじゃなかった、1万2000人ずつで合計14万4千人になるんですけど、これは直に受け取る数字ではないと思うんですね。まあ、もちろん直に受ける人たちもいます。まあ、エホバの証人とか宗教はこれを直に取っているんですね。そして天国に行ける人の数が14万4千人で信じています。そして1935年に14万4千人目が印を押された。だから残りの人たちはみんな永遠の命に着くときには天国には行かないけど新しい地上に住むっていう、まあここから取ってるんでしょうね。だけど、まあ、あまりちょっと変な会社だと思うんですけど、これは直に取る番号ではないと思うんですね。12っていうのは本当に神の民を指している番号だから、旧約聖書の時にも12部族があり、 そしてあのイエス様の新約聖書の時にも12弟子がいるわけですね。だけどやはりその12の関係が、だけどある意味ではその12弟子たちは本当に新しい意味の12部族だっていうこともあるわけですね。まあ、もちろん最終的には13人いたんですけど、になるんですけど、あのユダは裏切り、そしてユダの後継ぎが来る。だから本当は13人選ばれたけど1人はあの、まあ、抜けるわけですね。そしてこの抜けるっていうのも面白いと思うんですね。っていうのはあの旧約聖書を勉強している人たちはちょっとこの部族の並び方が変だと思ったと思うんですね。まあ、思わなかったら、まあ、もうちょっと一生懸命旧約聖書を勉強してください。このイスラエルの十二部族っていうのはどこから出ているかというと、そのイスラエルの息子たちに、イスラエルにはすなわちヤコブには12人の息子がいた。その12人の息子の名前が一つ部族がついているわけですね。だけどそのヨセフは、そのエジプトの総理大臣になったヨセフはには2人の子供がいたんですね。息子がいて、それがマナセとエフライム。だからだけどそのレビっていうのは土地をもらわなかった。だから12部族はそのあのヨセフを抜かして、だけどヨセフの代わりにエフライムとマナセが入っているんですね。そしてレビも入っているけど、レビは土地をもらわなかった。レビは最初の役目があった。だから旧約聖書を見ていて、そしてこの新約聖書のこの並んでいる名前を見てみると、不思議なのはヨセフが入っているんですね。普通旧約の数えではヨセフは入っていないけど、マナセとエフライムが代わりに入っている。だけどエフライムは入ってないけどマナセが入っている。そしてもう一人抜けてるんですね。誰だかご存知ですか？ダン。はい、ダンが抜けてるんですね。ダンが抜けてる。だからダンとエフライムがここに抜けていて、ヨセフが入っている。ちょっといい加減だなと思うんですけど、まあいい加減じゃないことは確かなんですけど、私から見たらちょっといい加減だなと思うんですね。じゃあだから神学者たちは、じゃあこれはどういう深い意味があるんだろうか。神学者っていうのはいつも深い意味を探るんですね。だからじゃあこれは何回深い意味があるんだろう。いろいろ解説書を見てみると、まあ、ダンとかエフライムっていうのは偶像礼拝で有名な土地だったから、それで抜かされたんだって言っても、他の部族がものすごい罪も犯してるんですね。だからなぜダンとエフライムだけが抜けてるのかは私はわからないですね。だけど同じように12部族じゃなくて12弟子の時も本当に12弟子の一人が抜けているんですね、ユダ。だからこれはある意味で、まあ、我々にの注意でもあると思うんですね。教会のだからだ、教会のメンバーだからといって、クリスチャンって言ってるからといって、必ずしも本当にみんな救われているものかというと、そうじゃないっていう可能性は大きいと思うんですね。だけどなぜか知らないけど、これがきっちりと旧約聖書とは並んでいない。まあ、そしてその数字があまりにもその12にこだわっているから、これはきっと直に受け入れるあの数字ではないと思うんですね。そしてこの、 あの次に出てくるこの群衆ですね。ある解釈では、ある解釈ではこの14万4千人が初めに出てくるときには、これは地上でのことが表しているわけですね。そしてこの封印のところは神の御座のところに前に立っているから、これは天国のことを言っている。だからこの群衆と14万4千人は同じグループであるっていう解釈の仕方があるんですね。だけど私はそうじゃないと思うんですね。っていうのは数えきれない、誰も数えられないっていうこともこの群衆に書いてある、ね、14万4千人だったら数えられるんですね。特にもう数えているんですね、前に。だからこれはきっと違うと思うんですね。だけど地上と天国で行われるのあの舞台は変わってるってことは確かなんですね。だからきっとこの群衆は そのここに出ている群衆は、まあ、それもこの群衆はいろんな族からいろんな国からいろんな言葉を話したしっていうから、これは確かにイスラエルだけではないわけですね。だからこの群衆は、最後に出てくる群衆は本当に最終的には神を信じて、そしてまあここに書いてあるのはこの大きな艱難を通ってきた、無事に通ってきた方たち、あるいは信仰のために命を捨てた方たち、その群衆、それが群衆だから、その中にはこの14万4000人も中に入っているんじゃないかと思うんですね。だけどもしかしたら別々かもしれない、まあ、どれだけ大事なのか、それが大事なのかわからないんですけど、みんなこれであの群衆は集まって神を礼拝している。そしてこの、長老の一人が私に話しかけてっていうのが13節に出てきますね。その私っていうのはもちろんこの黙示録を書いているヨハネ。だからこの長老の一人が話しかけて、白い小物を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと聞くわけですね。それヨハネはこれ全然わからない。だから私にはわかりません、だけどあなた様が知っているでしょう。まあ、これはこの当時ユダヤ基本の中での教え方がこういう教えだったんですね。先生が、生徒がその知らないっていうのは分かってるけど、その質問をするんですね。そしてその生徒が、あなた様がご存知です、教えてください、まあ、だからある意味の儀式ですね。そういう、まあ、そういう教え方です。そして答えてくださるのは、彼らは大きな艱難から出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。まあ、衣ももちろん直に取るわけじゃないですね。白い衣を血で洗ったら赤くなるんですね。だけどこれは霊的な意味で、本当に罪がイエス様の血を通して、そのイエス様の十字架で流してくださった血によって、その罪が許されたものですね。だから我々は、まあ、聖書に書いてあるのは福音、短く言うと、その我々は、人間は生まれた時から罪があり、そしてその罪の報酬っていうのは死、永遠の死。だから誰一人も死ぬものですね、罪人だけど、神様は我々のことを愛してくださり、その逃げ道をくださった。それを何かというと、罪のない自分の一人息子イエス様を我々のために送ってくださり、そして我々が受けるべきの罰と死を彼が受けてくださった。そして今は信仰を持って彼を信じる、救い主として、主として受け入れる。それだけで、その神様は我々の罪を許してくださり、永遠の命をくださり、神の息子、神の娘として、そして神の国の国民として、神の働き人として使ってくださる。まあ、それが福音ですね。だからこの群衆はその神を拝んでいる。そしてその罪がイエス様の血を通して白くしてくださって流されているわけですね。そしてこれからは何も悪いことがこの人たちにはもう起こらないということも書いてあるわけですね。まあ、これがやはり中近東で書かれたというのは、この太陽のことが出てくるんですね。まあ、このシアトルの生活が長いと、太陽が出てくるということはいいことだと思うんですね。だから私これ初め見て、なんでこれがいいんだろうと思うんですね。いつも曇って雨だけ降るのかなと思う。だけどやはりすごい暑いところに住んでると、この太陽っていうのはやはりみんな避けるんですね。シアトルとかオレゴンだと、ね、どんな寒くても、どんな暑くても、雨が降ってないということで外に出ていくっていうのが普通なんですけど、やはりものすごい暑い、そしていつも太陽が300日ぐらい太陽が照るところだったら、やはりその 暑すぎるから中に入っている。シアトルの人たちは絶対そういうことしないですね。だけど、まあ、だから それで分かると思うんですね。だからこの太陽のことも、太陽からも守られる。だから太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら溝の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっくり拭い取ってくださるのです。だからここに着くまではいろいろ楽しいばっかりではないっていうことは確かなんですね。最終に着いたところには、やはり涙をその拭ってくださるっていうことが書いてあるから、やはりこの喜びはあるかもしれないけど、やはり悲しみもある人生っていうのは、そのこの 地上での生活はそうなんですね。まあ皆さんもそれは味わっていると思います。本当にすごい幸せで恵まれているという人生でも悲しみはその中にあるんですね。というのはまあ最終的に誰もみんな死ぬんですね。だからどんな本当にいいことばっかりあった人生であっても、誰か愛してる人がいつかは死んでいく、そして自分も死んでいくわけですね。まあ自分が死ぬときはあまり悲しくはないと思うんですけど、他の人が愛してる人が死ぬっていうことはやっぱり寂しくなるし、まあそういう悲しみっていうのがある。だけどそんなに本当に 100% 祝福された人生を毎日毎日送ってるかというと、我々送ってない時が多いと思うんですね。それは神様がそうしてるわけでもないし、我々やっぱり自分の罪を通して自分に苦しみを持ってくるっていう時の方が、まあこれは私のことですけど、皆さんもそういう時があると思うんですけど、まあ自分がやっていろいろ他にやっぱり苦しむ方になってしまって叱られたり、あるいは他の人を痛めつけたり、他の人を悲しましたり、まあ、そういう時はやはり我々は罪があるから、そういう時はあると思うんですね。まあ、私は多いですね、そういう時が。だからどっかでやっぱり悲しみっていうのはある、そして苦しみもある。だけどここを見てみると、本当にこの大きな患難の時が起こる、この封印が切られる、そしてそのラッパーが鳴る、そして、まあ、これからの話ですけど、そしてその鉢の中いろいろあるんですね。そして黙示録の13、あそこ誰が当たるのかな、当番として、黙示録の13にはやっぱりものすごいことが書いてあり、その反キリストが現れるわけですね。そしてその彼の封印を受ける者しか物を買ったり売ったりできない、そういう時が来るっていうことが黙示録の13に書いてある。っていうことは、反キリストの、そして獣のその封印を受けない者、羊の封印を受けている者にはいろいろ苦しみが来るわけですね。ね、もしかしたら銀行に行ってももうそれが全部、今そうなる時代ですね。クレジットカードももう効かない、ね、お金を下ろそうとしてもお金がない、何買おうとしてもキャッシュカードも使えない、クレジットカードも使えない、献金なんかも使えない。そうなると本当にこれでも信仰を捨てないかっていう時は、本当に我々は信仰的な基金が来ると思うんですね。それはっきりとした信仰、そして大きなビッグピクチャーを見ていない者たちは、やはりこれは飢えたら大変だ、あるいは子供たちが飢えたら大変だ、だからじゃあもしかしたらしょうがないな、こうしないといけないっていうようなことになってしまう、まあ、そういう誘惑が出るわけですね。だけど大きな面でビッグピクチャーを見ていれば、まあ、それは一時的なこと、ものすごい苦しいかもしれないけど一時的、最終的にはその神の救いがある、ね、この中どんな苦しみがあっても神の救いがあり、最後には神が我々の涙を拭ってくださる、その信仰、その希望にしがみついていく。もちろんこの国、そして日本でもそうだと思いますけど、クリスチャンだからといって殺されるっていうのはないんですね、今は。まあ来年になってそうなるかもしれないっていう可能性はあるかもしれないけど、いつかはそういうことが来るんですね。それが我々の生きている時に来るのか、もっと先に来るのか、それはわからない。だけど来るかもしれない。もし来たら信仰にしがみついていくしかないんですね。そうじゃないと、その神からの意義がないっていうことになってしまうんですね。そうすると苦しみもあるし、そして最後に涙を拭ってくださる人もいないんですね。だからまあこれを見ていくとちょっと怖いことがあると思うんですね。だけどこれはこの大きな、ここに書いてある大きな患難ではないかもしれないけど、過去をこういうところを取っているクリスチャンたちはいるんですね。昔のこのキリスト教が始まった頃のローマ帝国では、クリスチャンだからといって殺されたんですね。クリスチャンだからといって、その球場に入れられて弾丸に壊れたり、ね、いろいろ殺されたり、スポーツとしてクリスチャンを殺していった時代もあったわけですね。ローマだけではない、徳川時代クリスチャンはいろいろ拷問にかけられて、踏み絵とかがあって、ね、近所の人が クリスチャンになったからといって隣人もみんなクリスチャンとして死刑にされるとか、ね、子供女みんな十字架にかかって火炙りになったとか拷問かけられて信仰してよとか、まあ、いろいろ遠藤周作の沈黙っていう小説を見ると読むとそこにいろいろ歴史的に起こったことがどういう方法を使われたのかということが描かれていますけど、そういうところを通っていてキリスト教というのは本当にみんなもう隠れキリスチャンになってしまったっていう時代も日本にはあったわけですね。そして中国でも共産党が入ってきた時に多くのキリスト教の人たちが信仰のために死刑にされた。私の先生もそういうところを通って、そして1952年に中国から出てきた。だからそういう意味でそういう方たちにはこの聖書に書いてある最後の最終的な大きな観難ではないけど、その人たちはそういうところを通って味わってきている。だからその人たちもこの中に入っていると思うんですね。信仰のために殺された、信仰のために命を捨てた、あるいはそういう信仰のために死っていうことで脅された、それ誘惑があった、だけど信仰を捨てなかった、そういう方たちはやっぱりその信仰にしがみついて 神様に捕まえられながらその苦しみの中を通ってきたんですね。そしてこの中では誰もこの大きな観難を通ってきたっていうことが書いてあるんですね。この大きな観難を避けたっていうことは書いていないんですね。だからいつの間にかアメリカではすごい人気があるのはThe Rapture っていうのがあって、ちょっと大変なことがちょっと起こったらみんなパーッと空中三人でいなくなってしまうっていうのを信じている人たちが多いんですね。まあ、それも変直りな小説がもうすごい人気あって Left Behind とか全然聖書とあんまり合ってないところだと思うんですね。結構勝手な解釈をしてみんな苦しいのが嫌だからっていうような意味で、それじゃ信仰生活ではないんですね。毎日日々十字架を追ってイエス様の道をイエス様を追っていくっていうその覚悟じゃないんですね。ああこれは大丈夫、クリスチャンなんだからちょっと大変なことになったらみんな空中に行ってワイワイ、ね、パーティーだ、そういう姿はここにはないんです。だからあれはちょっと危険だと思います。まあ、何を信じてもいいんですけど、だけどもしかしたらもう本当に大きな困難の中に我々ははまってしまうかもしれない。その時はしっかり信仰にしがみついて、最後には神様がイエス様が涙を拭ってくださるということに、そういう希望にしがみつく以外ないんですね。まあ、それが信仰生活なんですね。今は日本でもアメリカでも楽だから、クリスチャンとして生きて普通に生きていけるから、あまりろくに何もギブアップしなくてもクリスチャンとして生きていけるから、あまりどれだけ試されているのか、試されていない人たち結構いると。それは私も含めてですよ、ね、本当に信仰のために命を捨てられるかって聞かれるときに捨てられると思うって言うかもしれないけど、本当に捨てられるのかって言うとわからない。本当の信仰を持っているのか、私は自信はないですね。神様には自信がある。だけど本当にこういう大患難が来たときにしがみついていけるのか、自分の力じゃ絶対できないんです。だけど安心してください。信仰を捨てない限り神様はその力と愛をくださいます。だけど自分の信仰っていうものに頼ると、自分のお祈りの力っていうことに頼ると何もできないんです。それは事実です。だけど必要なことは必要な力と愛を神様がくださいます。だから神様にしがみついて、神様に捕まえてもらっていて、そして神様に頼って、神様の希望に頼りながら生きていく。そうすれば保証されているのは、最後には太陽のないところで、まあ、じゃないですけど、最後にはここに書いてあるように植えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら溝の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。まあ、これは素晴らしいですね。イエス様が直接我々の牧師となってくださる。今この20を牧師探してますけど、やはりどんな素晴らしい牧師を探すことができているとしても、イエス様とは比べにならないんですね。 だけど最後にはその子羊が我らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの我々の目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。だからその時まで特に大変なことになり始めたら、大患難でもなくてもいろいろ毎日毎日の大変なことを通る、苦しみを通る、誘惑を受ける、その時にはこの大患難でも助けてくださる、救ってくださるイエス・キリストの愛、父なる神の愛、聖霊様の導き、聖霊様がくださる愛と力、それに頼って生きていく、福音にふさわしく生きていく、それは自分の力ではなく神に対しての信仰、それにしがみついて生きていく、まあ、それが最終的にはその涙を拭ってくださる場面につながるんです。